かさ。
大石さん、本当にお久しぶりです。
ご無沙汰しておりますね。何年ぶりでしょう。ずいぶん見ないうちに最前線の捜査官らしいいい顔つきになりましたよ。
大石さんはだいぶスマートになりましたね。背筋も良くなったような。これも社交ダンスのおかげですか？
赤坂さんもね、若いうちからダンスはやっておいた方がいいですよ。そうしたらきっとモテます。モテモテ。
大石氏は退職し、札幌に引っ越してからなんと社交ダンスのレッスンを始めたのだった。すっかり気に入ってしまったらしく、第二の人生は社交ダンスにかけるともう決めたらしい。80になる前には講師資格も取ってダンディーな老後を目指すんだとか。大石氏の車で近くの温泉旅館に赴き、のんびりと湯に浸かった後、酒を酌み交わしながら雛見沢で打ったあの麻雀の思い出話に花を咲かせる。そしていつしか話題はあの大捕物の互いの武勇伝に至った。結局あの犯人の二人は捕まったんですか？
いえ、山狩りでも見つけられませんでした。多分村にかくまわれてから海外か遠方でほとぼりを冷ましてるんじゃないかと思いますね。そっちでは？
私はあの後しばらく現場を離れましたのでよくは知りません。結局全部闇の中ってことで決着したようですがね。
あの後は大変でしたね。今年で7年ですか？
ええ。先日7回忌の法要がありました。義理の父とも最近は疎遠でして、準備でいろいろ苦労しました。大石氏の言う、あの後は大変でしたね、の意味。思い出すのも苦々しいが、もう傷も時間で癒えた。あの翌日、連絡を怠ったことを大石氏に謝罪すべく沖ノ宮署に向かった私を、すでに沖ノ宮署に到着していた主任が出迎えてくれた。負傷しているにもかかわらず出歩いたことを怒られるかと思いきや、鎮痛な面持ちで主任は言った。君の奥さんが事故に遭ったらしいと。何が何やら分からず、私は電話を借りて幸恵の病院へ電話をすると、責任ある立場の人間から随分と話を遠回しにされた後告げられた。
赤坂幸恵様が事故でお亡くなりになりました。屋上へ上がる階段で足を滑らせて、そのまま階段のへりに頭部を打ちつけられました。駆けつけた時にはすでに息はなく即死でした。残念です。
幸恵には夕方になると屋上へ夕涼みに上がる習慣があったらしい。だが私は義理の父から聞かされていただけで見たことは一度もなかった。なぜなら私が見舞いに訪れている時は一緒に過ごしていて屋上に行かなかったからだ。幸恵と親しくなった看護婦が屋上へ上がる理由を聞いていた。
私の主人はよく出張で 家を開けてしまうことがあるんです。電話で話せるときにはあの人を勇気づけることも励ますこともできるけれど、電話がないときにはそれができない。あの人って空いばりしてみせるけど、可愛らしいくらいに寂しがり屋さんなんですよ。でもね、きっとそれは私もなんです。あの人がいつ帰るかもわからない出張に出かけてしまうのがとても寂しい。あの人を励ましながら、その実自分を励ましてもいると思うんです。だからね、あの人が遠くへ大きな仕事で出かけているとき、電話のない夕方にはせめて同じ空の下であの人のことを思う気持ちが伝わってくれないかなって。
あなたはさっさと東京に帰った方がいい。でないとひどく後悔することになる。
もしも私がこの結末を知っていて、少女の言う通りに仕事を投げ出して帰郷していたなら、幸恵は死の当日私と一緒に過ごし屋上へ登らなかったに違いない。妻が死んだのは出張に出た3日目の夕方。そう、私がどういうわけか無性に幸恵の声が聞きたくなって電話を探して村を奔走する直前のことだった。全てを知る少女は私に病院へ電話させまいとした。もし少女がコードを切らず私が電話をしていたなら、幸恵の死をその場で知り泣き崩れたに違いない。もちろん幸恵の死を知らずに済むのはその一晩だけのこと。結局その翌朝には耳に入ってしまうのだが、だが全ての整理がついた頃、その少女のほんのわずかな心遣いに気がついた。